説教バベルと題しまして、増田琴牧師よりいただきます。
主にある皆さん、今朝私たちは礼拝する民としてこの教会に集められました。ちょうど教会に集う時間に小田急線で人身事故があったと伺いました。命が傷つけられることのないように、命の歩へと導かれるように心から願ってやみません。また途中で止まってしまった電車を待ってこのところにいらっしゃった方々もおられると思いますが、そのようにして皆様がこの場に集うことに心を寄せておられることを心から主に感謝し、また賛美したいと思います。皆さんの心によって私たちの集いは成り立っているようです。同時に私たちはここに集うようにと導かれた。それは時間の面でも私たちの歩みそのものにおいてもそのように言うことができるだろうと思います。それは私たちの力や努力を超えて私たちに与えられてきたものなのではないでしょうか。私たちがこのように一つのところに集まり、祈りを捧げ、賛美を歌い、御言葉を分かち合う、そのことで礼拝と礼拝をする民として集められているということ、ここに満ち溢れている力、命、それを私たちは聖霊の力をいただいていると言い表しています。今朝はペンテコステの礼拝です。神様が私たちに命の息を吹き入れ、生きよと語りかけてくださる。今朝私たちの教会で一人の方が転入されます。私たちは今同じ場所に集まっています。ちょうどそれは電車やエレベーターにたまたま乗り合わせたようなものと感じられる方もあるかもしれません。しかし私たちはここで共に集められたものとして互いを喜び祝福し、ある時には励まし叱咤する、主にある民、主にある友としてここに集っています。私たちは群れであり、共に旅をする仲間です。聖霊は私たちが神に愛されている存在であることを伝えます。聖霊は私たちに祈りの言葉を教えます。聖霊は私たちには一人ではないことを伝えます。聖霊によって私たちはイエスは主なりと告白することができます。聖霊によって私たちは愛するものとなることができます。この日私たち一人一人の上に豊かな聖霊の力が臨みますように、そして私たちの群れに聖霊の力が臨みますように、傷つき苦しみの中にあるところに聖霊の力が豊かに満たされますように。聖霊はしばしば私たちの情熱や思いと受け取られますけれども、聖霊は神の情熱です。今日はお花、赤いバラやグロリオサの赤い、これは神の情熱を表しています。私も教会学校の総礼拝で作ってくださったこの炎のシンボルを胸につけています。今日のテーマカラー、シンボルカラーは赤です。ペンテコステの礼拝の時にはぜひ赤いものを身につけて礼拝に出席していただくということを、この教会の伝統文化にしたいと願っておりますし、またできれば例えば礼拝の終わった後に結婚式の帯同のフラワーシャワーのように赤いバラの花びらをパーと巻くというような、そういうので聖霊を受けようってやるのもいいんじゃないかと思っておりますが、これからさまざまな試みをしていきたいと願っています。神様の情熱、あなたに生きていてほしい、自分の言葉で 語ってほしい。過去にのみ縛られるのではなくて、これからを生きてほしい。神様の情熱はそう呼びかけています。だから、その情熱を私たちは赤で示す。神の情熱を表しているからです。そして聖霊は言葉の回復、関係や信頼の回復を与えてくれる力です。今朝私たちは旧約聖書創世記の11章を通じて、人の計画と神の計画、そして神が伝えてくださる言葉に耳を傾けたいと思っています。バベル。この題を見てピンと来られた方もいらっしゃるでしょう。今、上野の東京都美術館で、ボイマス美術館所蔵のブリューゲル、バベルの塔が、展示されております。7月2日までです。特に頼まれているわけではありませんけれども、もしチャンスがありましたら足をお運びください。またすでにご覧になっていらっしゃる方もおられると思います。この創世記11章のバベルの塔を、ブリューゲルが描いた絵がそこには、展覧されています。展示されています。内部までこの建設場面を描いた絵なんですけれども、非常に緻密になっていまして、建設途中の塔の形、形態、色彩、そして人物、風景描写に至るまで、本当に緻密に描かれているバベルの塔です。実は、1543年に描かれた絵なんですけれども、その次の年にももっとそれよりも完成度の高いものを同じ作者は描いていて、2作バベルの塔の、絵はあるんですね。バベルの塔の物語は、世界にはなぜさまざまな言語言葉があり、人は世界中のいろいろな場所に住んでいるのかという問いに対して物語のような形で伝えているのだと思います。バベルという名前は、ヘブライ語のバーラル、混乱させるという言葉との関連も伝えられています。そしてそこに神の介入と意図を見ようとしているのですが、何よりこのバベルという名前はバビロンから来ています。バベルの舞台となっているシンアルの地はメソポタミアのバビロニアのことです。バビロニアはチグリス・ユーフラテス川の下流一帯を指していますけれども、その最大の都がバベルでした。バベルのギリシャ語読みがバビロン。これが一般的です。バビロンという都市の基礎はすでに紀元前3000年期には作られていたと言われていますけれども、旧約聖書で大きな役割を果たすようになるのは、紀元前6世紀に、イスラエルの民がバビロニアによって滅ぼされて、ユダヤの指導的立場にあった人たちや技術者が根こそぎ、このバビロニアへ捕囚された、強制的に移住させられたという経験だったと思います。バビロンは、世界各地から人々が集い、技術や文化が集中する国際的な都市でした。そこでは多くの言葉が飛び交っていましたし、イスラエルから捕囚されてきた人々にとって、それは本当に衝撃的な経験だったと思います。バビロニアにはジックラトと呼ばれる大きな塔がありました。それは聖なる塔と呼ばれるアッカダ語で聖なる高い塔という意味なんですけれども、高さが100メートルぐらいには及んでいた、この時代の建築技術でですと言われているんです。先ほどの聖書にも読まれましたけれども、石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。この時代のメソポタミアの地方はアスファルトを産出していた、製作していたんです。その技術によって作られていたのがこの高い塔でありました。まさしくこれはバビロンが他民族に対して自分たちの圧倒的な優位を知らせていた、そのような建造物だったと思います。4節には、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと彼らは言っています。 この塔を建てた目的というのが、自分たちが天に届く存在になろう、神に作られた存在としてではなく、神を失う、あるいは神を必要としない民として生きていこうという企てが、このような物語として描かれているのだと思います。そのことに関して神は、塔を倒すというやり方ではなくて、言葉をバラバラにさせるということで、その企てを止めようとしたんですね。私はいつもここで面白いなと思うんです。塔がダメだったなら塔を倒すんじゃないんだなって。そうじゃなくて、人々の言葉をバラバラにした。それがなぜ多くの人々が異なる言葉を使うのかということの説明の物語になっている。この当時は一つの言葉だったと言われているのですけれども、私たちは思います。今日も礼拝にアジア学院からの研修生の方々が来ていらっしゃるのですが、一つの言葉だったらもっと意思疎通が図れるのに、迅速に仕事が図れてコミュニケーションが豊かになるのに、そう思います。けれどもこのバベルの塔の物語は、一つの言葉だったから皆が分かり合えて安心に暮らしていたというのではなかったっていう、ね、その一つの言葉というのは、一つの力に束ねようとする力になる、権力を握る人の思惑のために使う言葉になっていった。それがここで言われていることだと思います。他よりも優れたものとして自分の力を示す、強い側であろうとする、そして自分たちの仲間内だけで分かり合える言葉、これは実は私たちにもそういう誘惑が教会の中にもあると思うんですけど、自分たちの仲間だけ分かる言葉を使おうとする、そうした人間のおごりを象徴するものとして、ここではバベルの塔が描かれています。創世記1章から11章は、旧約聖書の中でも人はなぜ生きていくのか、闇に閉ざされているような世界をどうやって生きていくのか、神がもし人を作られたのならどうしてその人は罪を犯すのかといった、いわば根源的な問いに対して物語の形でそれを表しています。バベルの塔の物語はいわばその一番まとめの部分、一番最後の部分になっているんですね。同時にその後のイスラエルの歴史を伝えるアブラハムからの救いの歴史の始まりとして、ここには位置づけられています。神はその言葉を混乱させられた、一方通行の支配する力でまとめ上げるということを良しとはされなかった。言葉は人を支配するためにも使われます。その時言葉は一方通行で伝わっているかのようですけれども、人を生かす言葉になっていない。一つにまとめ上げることで大きな力を持った集団になることができるという幻想は、異なる考えを持つ人を排除します。自分たちはもっと大きな集団になることができるはず、もっと大きな民になることができるはず。そうして強制的に一つにまとめ上げようとする力は、一人一人を人として生かすことがなかった。それがここに記されていることなのではないでしょうか。神が祝福し創造された世界は人間を絶対化する世界ではない。神は言葉を信頼を伝えるものとして私たちに与えてくださいました。そしてペンテコステはその言葉が回復された時です。その言葉は人となられたイエス・キリストによって信頼を回復した言葉です。命へと導く言葉、神と人との関わりを作っていく言葉です。この使徒言行録にはペンテコステというのは50番目のという ギリシャ語の意味なんですけれども、49日間、これはイエス・キリストの復活からですね、49日間、弟子たちと女性たちは一つのところに集まって祈り続けていた。私はこの49日間という時間に本当に深く心を寄せます。日本流に言うと49日ですよね。7日間を7回、7週を7回、復活を経験した弟子たちもイエスが十字架で死んでしまった。自分たちはその道についていくことができなかった。そうした傷と喪失を共に祈り合うことで、いや、祈り合うことしかできない群れとしてここにはいたんだと思う。自分の力により頼むことができない。自分たちの言葉で何かを語ることができない。傷ついた群れとして、ただひたすら祈ることでしか神とつながることができない。そういう群れとして彼らは49日間祈りを合わせていたのではないでしょうか。悲しみ、寂しさ、恐れ、後悔、息子を失い、兄を失い、そして大切な敬愛する死を失った、そういう傷を抱えた人たちがここでは祈って集まっていた。そういう時間の中で彼らは祈る者として集う群れとなりました。共に祈るということは、私も神がなしてくださることのほかに、それを待ち望むことのほかに手立てを持たないものだということによって共通している。神が始めてくださることに期待し待ち望む以外にない。聖霊が働くのは、そうした人間の弱さ、惨めさや破れが明らかになっているところなのではないでしょうか。正しさとか立派さとか見事なことから何か新しいことが始まっていくというのではなくて、人間の弱さや破れがあらわになって打ちひしがれているときに不思議な風が吹いてくる。だから聖霊降臨ペンテコステは私たちの情熱ではない、神の情熱。その神が私たちを生かしたいと願っておられる、その力をいただくのがペンテコステです。聖霊の力、それは私たちが破れの体験と考えていることを神が救いへと変えてくださる経験でした。この使徒言行録の2章のこの後では、地中海沿岸世界のカタカナの地名が延々と出てくるんです。早口言葉みたいで。しかしその地中海沿岸世界の地名はそれぞれユダヤ人たちが生活をしていた場所なんです。バビロン捕囚によってバビロニアに捕囚された民は、その後イスラエルに戻ることなく、この地中海沿岸の地域に散らばって生活をしていた人たちがたくさんいました。それをディアスポラ、離散の民という言い方をしていたんです。そしてこの聖霊降臨の出来事は、その散らばって生活をしていた、それぞれの国と文化の言葉で話していた人たちが、自分のいつも生活している言葉でイエス・キリストが復活されたこと、イエス・キリストの救いの言葉を聞くことができたということです。紀元前6世紀にバビロンに強制的に移住させられた。それは民族にとって破綻の破れの出来事でしかなかった。しかし今イエス・キリストが復活されたこの時に、そうやって散らされていた民のところに聖霊が下って、それぞれの国の言葉で人々はイエスの救いの言葉を聞くことができるようにされている。それは私たちが数百年の歴史の中で、私たちの歴史を救いの歴史として見るときに初めて見えてくる光景です。そしてそれぞれの国の文化に根付いている福音のあり方を多様性として受け止めることができるようになった。それがペンテコステです。 今朝私たちの礼拝に2人のアジア学院からの研修生の方々が共に礼拝を捧げておられることの恵みに心から感謝をいたします。昨日から明日まで教会のアルセンヌさんと笹井小夜子さんのご家庭にホームステイをしておられます。そして今朝は私たちの教会の礼拝に共に参加してくださっています。アジア学院は東京都町田市にある農村伝道神学校の東南アジア科というところが、発展的に、今栃木県西那須野の一帯に建てられた場所です。私は15年前まで8年間栃木県の宇治江教会というところの牧師をしておりました。栃木県の北部なので比較的近い、車で1時間ぐらいのところにおりましたから、さまざまな交わりを与えられてきました。教会の中にはアジア学院の研修生の方もいらっしゃいました。栃木県は、栃木地区の教会は6月にアジア学院サンデーというのをもって、毎週やはりアジア学院の働きを心に覚え、そこで研修生の方々との交わりのプログラムを持っています。大体どうなんでしょう、今でも30名ぐらいの方々が学んでいらっしゃるのでしょうか。今日はその中からお二人の方が来てくださいました。アジア学院の教育研修活動の理念といいますのは、農村地域社会のリーダーを養成すること、それから調和的多様性、それぞれの国からアジア、アフリカ地域から研修生が地域のリーダーとなるためにそこで学んでおられますから、多様性と協調のコミュニティ、共同体を作ること、それから命と環境を守り豊かにする有機農法をそこで経験し学ぶこと、自然環境との分かち合いによる食の課題の取り組み、また神の愛を信ずる日常生活の実践という、そういう柱を持って活動しておられるところです。教育研修の理念に賛同する多くの方々によってこの学院の活動は続けられています。私たちの教会の青年の中にも何人かこのワークキャンプに行ってボランティアに参加した人たちがいます。私は栃木におりましたときに、創設者でいらっしゃる高見俊博先生からお話を伺う機会がありました。高見俊博先生は、土と共に生きるという著書の中でこう述べていらっしゃいます。太平洋戦争のとき、日本は近隣諸国に多大な災厄を与えました。日本のキリスト教会はその戦争に反対することができなかった、率先して協力をしてしまいました。このことに対する罪のあがない、それを私たちは夏の時にいつも戦争責任告白として礼拝の中で朗読しています。しかし高見先生はこの戦争責任告白の意味を、もともと農村伝道神学校の東南アジア科の設立に込められていたという事情をご存知で、常にご自分の胸の中に秘め続けて働かれたのだそうです。その告白の意味、内容は何よりも日々の行いをもって働されるべきだと考えられました。当時アジア学院の中にいらした、学院は1973年の4月に創設されていますけれども、その時に集った研修生の中には、直接また間接的に軍隊による、日本軍による被害体験を持っておられた方々もあった。そのような方々の話を痛みを持って聞き、また日々の生活の中でそれを実践していくというのが、この学院の一つの理念であったということを伺いました。非常に個人的なことですけれども、私の母の祖父母は教会の牧師をしておりましたが、父の祖父母もキリスト者でありました。祖父は戦時兵士として送られて、ミャンマー、その当時はビルマと言ってましたね。で、亡くなりました。今、ミャンマーの土に帰っていると思います。ミャンマーもインドネシアも戦争の被害に遭われた国です。そうした国から、日本へ来て、またそれぞれの国を豊かに するために学んでおられる方々が今日私たちの礼拝に出席し、また共に賛美を合わせていてくださるということに大きな意味を感じていますし、また礼拝がそのような出会いの場となることを、祈りの場となることを、賛美の場となることを私たちは願わずにいられません。そうした関係の回復されていくこと、また祈りが回復されていくことが私たちにとって言葉の回復なのではないでしょうか。私たちはそうやって主によって出会わされているということを聖霊の力のゆえに信じたいと願っています。ペンテコステの礼拝で皆様お一人お一人の上にも和解の霊が、慰めの霊が、そして励ましと力が豊かに与えられますように、また今ここに集っておられる方々の間にもその力が豊かに働きますように心から願い祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人を祝福し、あなたの力によって生かそうとしていてくださる恵みを感謝いたします。私たちの地も歴史も多くの傷を抱えています。裂け目を抱えています。しかしあなたはそのような中にも生きて働き、生きようと命の息を吹きかけてくださいます。私たちは自らの罪の中に埋没し、あなたから離れて生きていくことを選ぶのではなくて、あなたが私たちを選び、あなたが私たちを召してくださるがゆえに、あなたの和解と救いの中を歩ませていただくことができる、心から感謝をいたします。そして私たち一人一人にあなたがそのような聖霊をもって満たしていてくださることを感謝いたします。あなたはそのような器として私たちの教会を建ててくださいました。この教会が86年の間そのような歴史を紡いできたことを心から感謝をいたします。そしてあなたは今もその歴史を続けてくださっています。今日の礼拝で一人の兄弟がまた新たにこの共同体へと加えられようとしています。あなたが豊かにそれらの上に臨んでください。午後記念礼拝が持たれるご姉妹、この教会を導いて来られた牧師の娘さんでもいらっしゃいました。本当に大きな信仰の礎を作ってくださった一人一人をあなたが豊かに顧みてください。愛する者を天に送られている方々の上にあなたが今も届いてくださいますように、そして私たちをなおあなたを信じて生きる方向へと導いてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。